イースターおめでとうございますと言われましてもピンとこない人もいると思いますが、教会にとって、いくつかの大きな行事イベントというのがあります。その一つには皆さんも馴染みがあるかと思いますが、クリスマスというのがあります。これはイエス・キリストがお生まれになられたことを私は記念して喜んで祝う時です。で、同じように実は教会にとってみたならば、クリスマスよりももっと素敵なこのイースター、主イエス・キリストがよみがえってくださった、このことは私にとってとてもかけがえのない喜びの一つであります。ですから世界中の教会はこのイースターの日に何らかの形で普段とは違う形で礼拝を捧げて、まあ、いくわけですね。今日新しいこうプログラム組まれましたけれども、これは皆さんを楽しませたいということはもちろんありますけれども、同時に私たちを救ってくださり、私たちを神の子としてしてくださった誠なる神様に本当に感謝します、ありがとうございますという、その心から下げていくものなんですね。普段皆さんが礼拝に来られますと賛美をいたします。また祈りもします。御言葉も開きます。説教を聞きます。そしてその後に説教に対する応答の祈りも下げます。すべては神様に向けて私は発信して、まあ、残念なことに表情が見ることはできません。あ、この賛美読んでるなって、ここに表情マークでもあったらですね、あ、今日はニコニコマークだからもっとと、ところが教会にはそういうものはありません。しかし御言葉に私たちは従っていくときに、心から主を賛美していく、主に従っていこうとする者たちを神様どれほどに喜んでくださっているか、私たちの能力、できるできないじゃないんですね。あなたがあなたであるということがとても大事なことからなんです。まあ、そういった意味で先ほど、リエコさんから皆さんにマグネットが、まあ、別にリエコさんのプレゼントじゃないんですが、教会からのイースタープレゼントでありますけれども、そこに黙示録の22章21節という言葉がこう箇所が記されています。それを開きますと聖書66巻の一番最後の最後のこの言葉なんですね。で、これで全てが表されているんじゃないか。それは主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。この66巻という聖書が非常に分厚いものでありますけれども、言いたいことは神様は主イエスの恵みがこのあなたの上に豊かにあるようにと、これを願っているわけであります。今日はイースターということでありまして、イースターメッセージを用意しているわけですけれども、私たちは今教会ではエペソ人への手紙というところを見てまいりまして、5章に来まして、聖霊に満たされなさいという言葉で先週分かちをいたしました。その視点で今日と来週において読み聖霊ということについて聖書を開いていきたいのです。主語の聖書箇所とは少し違うかもしれませんが、最初に皆さんと共にヨハネ11章の25節、先ほどプログラムの中に明かしされた御言葉の一つでありますけれども、ヨハネ11章の25節6節をお開きいたします。ページは新約聖書第3版ですけれども201ページになります。皆さんとご一緒にこれを声を持って読んでまいりましょう。25節26節、それではよろしいでしょうか。はい。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。ヨハネ福音書の中には大きく7つの奇跡というものが記されています。最初の奇跡は2章に出てくるカナという場所における婚礼の出来事。いわゆる水がブドウ酒に変わっていくということの奇跡がなされました。7つの奇跡にはそれぞれ深い意味があります。そして最初にこのカナの婚礼の水がブドウ酒にということも深い意味を持っているわけです。まあ今日はそれを取り上げる時間がありませんけれども、この11章25節も7つの奇跡の一つなんです。どういう奇跡かというと、死んでいたラザロが蘇るという事柄です。 26節にこれはその兄弟であるお姉さんたちであるマルタ・マリアに語られた言葉ではあるけれども、同時に私に対する神様の今日の御言葉ではあるかもしれません。私を生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかと、皆さんに聖書を通して神様は2000年の時を超えて語りかけているんです。私は生きています。しかし、この当時はラザロは死んでいた。ですからこれは死者へのメッセージかと。そうじゃないのです。私たちは聖書を見てまいりますときに、聖書の中には死というものがいくつかの視点があるということ。第一は文字通り肉体が朽ちていく死です。しかし同時に私たちの霊的な精神的な死というものも含んでいるということです。ですから今日の呼びかけは、あなたはそのことを信じるかと。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない。皆さんは死ぬことがないのです。肉体はやがて死ぬでしょう。誰一人永遠を誇った者はいないんです。しかし私たちの心、この場合に霊と言わせてください。霊が死んでいく、これは現実に起こり得ることです。後でまた申し上げますけれども、霊的な死の状態のありさまはいくつかあります。しかし私を信じる者は、あなたは生きるんだとこう言うんですね。そのために御霊に満たされよとこう言うんです。今日はヨハネ福音書を中心にしてこの目で追っていきたいんですね。最初にヨハネ福音書開いてみたいと思います。最初に開く箇所は3章であります。このヨハネ福音書というのはマタイ・マルコ・ルカとはちょっと趣が変わりまして、福音書というのはイエスの生涯を語っているのを福音書と言っています。グッドニュースとこういうですね。ところがこのヨハネ福音書だけはですね、すでにイエス・キリストを信じたいわゆるクリスチャンたちにさらに霊的に信仰が成長するようにという意味合いでヨハネを通して神様が書かれている。ですからイエスの誕生とか、もうすでにそういった初歩のことは後にして上級編に行っているということなんですね。でそういった意味でこのヨハネ福音書の第3章にこういう言葉がございます。3章の5節、ニコデモという非常に有名なこの方がおられました。夜にイエスのもとに会いに来ていったのです。そしてイエス様は3節にこう言っています。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様が3年半といういわゆる公にこのメシア救い主としての生涯はわずかな期間でありましたけれども、そのいわゆる福音書の中に彼の説教を話しているものが網羅されています。それらはすべて旧約聖書を取っているんです。で、その中でイエス様は特にみんなに聞いてほしい、弟子たちに聞いてほしい、そして私たちに聞いてほしいということからは、よくよくという口語訳ではよくよく、新改訳では誠に誠にという言葉で二度繰り返しながら人々の関心を引きつけて語っていくんですね。で、その一つにこの28箇所、口語訳では28箇所よくよくという言葉が使われていますけれども、その一つにここで新改訳ですから、誠に誠にあなたに告げます。これはとっても大事なことなんです。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできませんと。新しく生まれるということがあり得るということです。そこで後で二言目は、いや私はもう母の胎を取れませんと。誠にこうね、私でも言うかもしれませんよね。けれどもイエス様は、あなたは死んでもう一度逆戻りしてですね、タイムスリップしてお母さんの胎から生まれなさいと言ってるわけではなくて、むしろあなたが今新しく生まれることができるんだというんです。もし生まれなければ神の国を入ることはできない、見ることはできないというんです。これは私たちはこの教会の礼拝の中で見てきておりますように、神の国というのは死んだ後ではない。イエス様の焦点はあなたの今なのです。 あなたの生涯に神様をフォーカスしてくださっている。ですから、あなたのこれからの生涯にわたって、たとえ70歳の方が言おうとも、80歳の方が言おうとも、あるいは10歳の方が言おうとも、神様の関心事は、あなたの歩まれる生涯が、神の国を経験するということなんです。そこにおいては、神の支配と栄光が現れていくのです。ですから私たちは、その神の国に入るためには、新しく生まれなければならないと。新しくというのはですね、180度変わらなきゃいけないということなんです。そういった意味でこのところで神様はイエス様を通して新しく生まれなければならない。しかも5節にイエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。ここでも出てきました。誠に誠にと。何を言おうとするんでしょうか。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。ここでも、まあ、表現が見ることができないと入ることができないと違いはありますけれども、ここでは水と霊によらなければ神の国をうんぬんと書かれているんです。水というのは、これは多くの仲介者が言われています。それはイエス・キリストを信じた証としての洗礼です。洗礼そのものに力というよりも、それは私の証として洗礼に扱われるわけです。さて、じゃあ霊なんです。霊によるならば、私たちは神の国を入ることができる。体験することができるというのです。これが私たちのクリスチャン生涯です。これが教会がこの地上に置かれている目的なんです。神の国に入る、味わい、体験するんだというんです。さあ、イエス様はこの言葉を言いながら、ヨハネ福音書の20章を開いて見ていただけるでしょうか。20章の19節。ページは224ページになります。19節をお読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。これが主イエス・キリストが蘇られた日に弟子たちに現れた第一声です。ヨハネ福音書を見ていくときに、その前に女性にこの語っている記事がありますけれども、弟子たちというものに対して語っているのは平安あれというこの言葉が先なんです。特にヨハネ福音書を貫いているのは、主イエスが与えてくださったあなたはそれを信ずるかと。信ずる者は死んでも生きる。死にかけているような、もう死んでしまうような状況の中にあっても、私はあなたを生かすとこういうのです。その生かすためには、新しく、ニコどもの質問ではありませんけれども、新しく水と霊によらなければならないとこういうんです。誠に誠にあなた方につけます。あなたにつけると。その霊の究極形は何でしょうか。新しく生まれたというゴールは何でしょうか。この福音書に限って言うならば、このイエスの言葉です。平安があなた方にあるように。皆さん、平安というのは、問題が片付くことが平安ではありません。私の不満や不安を一掃して、もうすべてが何もなくなって、この自分の好きなようにできるというのは不安ではないんです。平安ではない。この後に弟子たちはどういう生涯を辿ったでしょうか。平安があなた方にあるようにと言って彼らが最初に遭遇したのは迫害です。散らされていったのです。人間的に見れば不満だらけですよ。あなたを信じているのに、残れと言ってエルサレムに残っていたのにもかかわらず、彼らは追い出され、裁きされ、最後は殉教する者さえ出てきた。どこに平安があるでしょうか。私たちは聖書を通して神が私に提供する平安をしっかりと学ぶ必要があります。で、この平安こそが私が信じてやまないと言いましょうか、私の人生の中における最大の祝福だということです。 私は神を知らないときには、私にとって平安というのは問題、ストレスフリーで、問題なくて何事もないかのように生きられる。ね、しかし皆さん考えてください。誰一人として問題のない人生を生むことはできないんです。不安がない人がいないんです。みんな抱えてるんですよ。なぜ病気になるんですか？なぜ心の病気になるんですか？みんなそれは、私は一生懸命生きながら壁にぶち当たりながら苦しみ、葛藤し、そして痛みが出てくるわけです。じゃあ病が癒されることが平安でしょうか？もちろんそれも入るでしょう。しかし神様はもっと最高の平安を私に与え落ちくださっているんです。この統計によりますと10万人あたりで先進国と言われている国の中でダントツに日本が自殺者が多い。26.8 人だそうです。これが少ないか多いか分かりませんが、比較の中においてはダントツに多い。その次にあるのがドイツ、11人です。アメリカは10人。なぜ日本の中に他の先進と比べてはるかに多い自殺を持っているのか。ある方は、日本には確固たる信仰感がない。曖昧な信仰感はあっても、自分の人生の骨となるような信仰感がないんだという人もいます。それは定かではありません。いずれにしましても現実には、この日本という国の中において、若い方も、あるいは高齢の方も、自殺をしてしまうことが多い。特にこの新潟を多いと言われています。私たちの目的は何か。その中で、ヨハネの4章を開いていただきたいんです。聖霊という霊ということで考えますと、このヨハネ福音書は4章に、多くの方がご存知のように、サマリアの女とイエスの出会いというものが出てくるわけです。4章13節を読み出します。ページは179ページ、13、14見ます。イエスは答えて言われた。この水を飲むのは誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出しますと。これは、サマリアという本来であればユダヤ人が絶対踏み入ることのない禁断の地でした。いろんな理由から。しかしイエス様はなぜかサマリアを通過しなければならなかった。しかし通過しなければならなかった理由は、この前後を見ましても女に出会うことだった。女は通常誰もができしないような日照り盛りの時に彼は水を汲んでいく。人目を忍んで。そこでイエスがおられて、私に水を一杯くれということから会話が始まっていくわけです。興味がある方はぜひ4章を後でお読みいただきたいと思うんですけどね。その中でイエス様が、私がこの37節を見ますと、4章の13節を見ると、この水を飲むのは誰でもまた乾きます。これはその井戸にあった水です。しかしこの会話からイエス様は、この女が死んでいたことを見たのです。五人の夫がいながらも、まだ満足できない。自分の置かれた人生の目的が分かり得ないというこの女性に出会ったときに、しかし、私が与える水を飲むのはとこう切り返したのです。最初は女性はちんぷんかんぷんで分かりませんでした。しかし最終的には、その水を汲みに来た桶をそこに置いて、町の大戸に立って、人目を避けて生活をしていたこの女が、辻に立って、私のことを何もかも言い合った人がいます。ぜひ来てくださいと言って、今度は彼の生活が、彼女の生活が変わったのです。新しく生まれ変わるというのはこういうことです。今まで被害者意識の中にあったかもしれない。不安の中にあったかもしれない。恐れの中にあったかもしれない。人目を避けてもう絶対に関わらないと生きてきた世界。しかし、イエスを通して、私が与える水を飲むなと、そしてこの女は私にくださいと言ったのです。そのことの中に、彼女の中に新しい霊が注がれるときに、彼女は変えられたのです。ですからそこにおいて、誰が何と言おうと、そこにおいて、彼女は声を持って走っていたのです。町の人々は続々ここに来たと言うんです。 大事なことは、私が与える水はその人の血で泉となるということです。溢れ出るんです。もうもはや何かによって満たす必要ない。イエス様が与える水を通して私は溢れ出して、これが来週のテーマであります。エゼキエル書のところの中において、この泳げるほどにというところでありますけれども、皆さん、とどまることがないんですよ。ですから、私の恵みは私だけにとどめていこうなんてことは思わない。もうこの恵みを伝えずにおられない。シェアしなければならない。それは誰が何をしろということではなくて、私の内側が溢れ返るからですよ。さらに、七章を見ていきましょう。七章の中に、37節に、ページは190ページです。7章37、38。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。表現は多少違いますけれど、同じことを言っているわけです。私が与える水音と4章では言いました。7章では誰でも私のもとに来なさいと。そうするのは与える。それは、その人の心の奥底から生ける水が川のように流れ出ると。泉ではないけれども、流れ出ていくという人生を神様は備えているのです。4章はイエス様の最初の異邦人伝だと言われている。それまではユダヤ人でありましたけれども、ユダヤ人に近いサマリア人にイエス様はファーストメッセージを与えた。それは私に対するファーストメッセージでもある。私たちは気づかないけれども、心の中で本当に5人の夫を変えなければならない。変えてもまだ満足できない。常に不満やストレスや、そのような不安を抱えながら彼女は生きてきた。しかしイエス様がそこに登場したのです。この朝、目には見えないけれども、蘇ったイエス・キリストは、今、あなたの前に立っているのです。私が与える水を飲むのは、あなたのうちで泉となり、あるいは奥底から新しい川が流れ出ていくのだというんです。皆さん、誰でもなんです。もらいたいと思いませんか？この七章においては、祭りの大事な終わりの日、この最終日に、彼らが今でもやっていることです。一週間続きます。ユダヤの三大祭り、杉越の祭り、それからカリオの祭り、それからペンテコステの祭り。このカリオの祭りというのは、エジプトから脱して200万人の民が40年間神に導かれながら、訓練されながら、不従順が徹底的に砕かれて、神に従うという従順さを持ってカナンの地に入れたのです。ここで彼らは、40年間雲の柱、火の柱で動かなければなりませんから、土台を打って基礎を固めて家を住むということはできない。テント暮らしで、いわゆる仮のいおりを持って常に移動していくのです。そのことを忘れないようにと言って、彼らは今でもですよ、写真などを見るとアパート暮らし、マンション暮らしのベランダにテントを張って1週間そこで寝起きしながら、神様が私を導いてくれたことを決して忘れないようにと心に留め置くのです。しかし、このカリオの祭りにはいくつかの意味がある。一つには何か。イエス様は、ルカの福音書を見ましても、ヨハネの福音書に立っても、イエス様が蘇られて弟子たちのどこに立たれたかということです。それは、弟子たちの間に立たれたのです。ヨハネの1章14節、飛び飛びになって申し訳ないんですが、1章の14節にこういう言葉があります。1章の14節、172ページ。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉というのはイエス・キリストです。キリストは人となられて私たちの間に住まわれた。カリオという意味合いにはこういう意味が入っています。すなわち、神様は御霊を通して、目には見えませんけれども、イエス・キリストは私の中に入られ、同時に私たちの中に入ってくださったんです。ですから、イエス様の戒めは、神を愛することと、 隣人を愛するということに集約されていくわけです。隣人を愛することに必要なのは何か、聖霊によってそこにイエス様を見ることです。私たちの感性や何かによってその隣人を作り出すことはできないのです。しかし神様は初めからこの御霊を通して私とあなたとの間に立つことをイエス様は望まれたのです。これは復活の証です。そして今なお復活され続けるイエス様はあなたとその隣の方の愛する者の間に立つのです。なぜ立たなきゃいけないんでしょう。イエス様がいないときにどうなるんでしょうか。それは継続されることのない平安がそこにあるわけです。何かがあるとに瞬間的に変わってしまうのです。しかしイエス様が立つときに、エペソ書にもありますよね、私たちはあなたとその敵の間に私は立つと、そしてその仲立ちになるとイエス様おっしゃったのです。常にな形を持って私を取りなし続けるイエス様がそこにおられる。二つの意味は何か、それは文字通り私の中にイエスがおられることです。黙示録の2章の中には、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入ると言われた、そしてその人と一緒に親しい関係、食事を共にすると言われた。そうなんです。今私たちがやがて目指すべきところは永遠の都です。黙示録に書かれています。主イエスを信じ、やがて神様が私を昇天召されるときに、主は私にその住まいを備えておられる。今私の人生は仮のいおりです。じゃあどこに住んでるんでしょうか。私の中にイエスは住んでるんです。私の肉体は70年80年仮の宿です。死に絶えれば灰になるだけなんです。そういった意味ではまさに仮の宿ではないでしょうか。その中にイエス様を住んでくださって、私たちをこの神の国を味わいさせるとこう言ったのです。さらに私を通して豊かな命の水が川を渡って流れ出るというのです。流れ出るところに平安がもたらされるのです。私たちの現代の悩み、男性はこの多くの方々があなたの生きがい目的は何ですかと言いますと、仕事を持って家族を養う、まあ、平均的な答えですけどね。ですから仕事が多くの方々の生きがいになってくるのです。これは決して悪いものではありません。しかし皆さん、現代ほど仕事が非常に不安定なことはないのではないでしょうか。安定して定年まで65まで勤め上げられると思ったその仕事が一瞬にして消え去っていくのです。ですからこの時代に一つの会社で最後まで全うできるというのは至極幸せなことと言わざるを得ない。男は一瞬にしてリストラに遭いますと、あるいは会社が倒産しますと、家庭を養うために必死にハローワークに通うのです。ハローなんて迎えられたってなかなかいい仕事はないのですよ。ね、本当なんです。こんにちは仕事なんて言ったってですね、こんにちはどころか苦しむだけですよね。しかしそれでも頑張らなきゃいけない。その生き抜くために神様は私に尽きることのない平安を与えてくださる。皆さん、家族を養うために仕事を探すということはどれほど心配と不安と恐れが来るでしょうか。もし見つからなかったらどうしようか。これが先行しますよね。当然です。しかし、この神が与えてくださった平安の中に入ってまいりますと、言い換えるなら命の水をいただき続けるときに、私の思いは一瞬に変えられていくのです。どんな不安が目の前にあろうとも、それを喜びへと変えることができるのです。あなたの一週間の口の中に何が発せられたでしょうか。恐れでしょうか。不安でしょうか。怒りでしょうか。しかし、主はあなたに新しい霊を注ぐときに、神の国を入ることができるし、見ることができるというのです。皆さん、神の国においてですね、入ったからといって不満や不安や恐れが充満してるでしょうか。もしそんな神の国なら入りたくもありません。しかし、聖書の中には、神の国には、神の 主権を持ってあなたを生かすものとなるというのです。神があなたと共に歩まれるというのです。ですからここにおられるクリスチャンたちの中に考えていただきたいのです。もし私のこの1週間1ヶ月の中でこの口から出たものが何であるか、本当にそれは神の国を味わっているものだろうか、新しく生まれているものだろうかと私は吟味しなければならない。それがこの復活の日なんです。喜び感謝すると同時に、さてイエス様が私に与えてくださった、神は言葉は人となり人との間に住まれたこのイエス・キリストを通してもたらされた、このヨハネ4章において私に語られた、あなたの飲む水はまた乾くと、しかし私が与える水を飲むのは乾くことがないばかりか、その人のうちで泉となると。皆さん、泉を持っていくときにどんな困難があってもそこに希望を見ることができるんです。主は希望の神様です。あなたがどんな失望や恐れや不安の中にあろうとも、神様はあなたに新しい霊を注いでくださって希望を見させてくださるのです。そしてその希望はやがて実現へと変わっていくのです。しかしもし私がその希望を見ても、私がいつも恐れや不安や怒りや何かで覆われているならば、神様はせっかく与えと願いながらもそれを飲むことはできないのです。ですから私たちは改めてこの御霊に満たされていく。なぜエペソ書の5章の中でこのパウロを通して教会に御霊に満たされよと言ったのか。原点はあの120名が聖霊に下された時です。聖霊満たされた時に彼らは叫んだのです。人目をはばからずに大胆に主を褒めたたいたのです。現実には迫害も来る、殉教も来る、しかしその中で耐えることのない喜びが来たのです。皆さん、それを味わいたいと思いませんか。あなたはあなたでしかないのです。どこを地上に探しても似た人は二人か三人かいるというけれども、ね、しかしあなたは地上の中で唯一の存在です。神様はあなたを置かれたのは偶然じゃない。サイコロ転がしてたまたまね、東神原郡の鹿瀬町のところにですね、1953年2月3日にポコッと生まれてですね、今日に照らし見たじゃない。私は神様を知れば知るほど、ああ神様は私ごときを愛してくださっていると。何も能力もない、懸命に生きるけども、それも本当にぶつかり放題、しかしそれでも神様は私たちを愛してくださり、あなたに神の国を味わいさせたいのです。苦しいことの中に喜びを与えたい、それがこの愛するイエス様です。共に期待しようじゃありませんか。聖霊の恵みは誰でも与えられます。初めて来られた方、何回か来られた方、さぞびっくりするでしょう、ね、祈りましょうと、今日も祈りの時がありました。わけのわからない遠吠えがあったりですね、叫び声があったりですね、日本語があったり、なんかわけのわからない言葉があって、なんじゃこりゃと、多分ね、ここで私は血を働く。新しい方のためにもっと穏やかに語る祈りは日本語に徹して、祈祷会では威厳で、こういう時期も実はあったんです。しかし礼拝は神様に向けて捧げるものだということを改めて認識したときに、聖霊が本当に正しく望むならば、そのわけのわからない祈りであっても人々には証になると。私にそうでした。18の時に教会行った時にですね、初めて行った時は全国聖火の直後の礼拝でした。もう20人ぐらいでありますが、女の人が涙流しながら遠吠えするわけです、ね、手を挙げて何をして、一瞬ねギョッとしました。なんだこれはと、やばいところに来てしまったと。でもね皆さん、しばらくするとね、私自身の霊が感じるんです。ああこんなに涙を流して祈ってる姿に感動したんですよ。で、祈りが終わるとまた普通になるわけじゃない。その切り替えの凄さ、ね、それで逆に興味を覚えて今日まで来たわけです。ですから主の霊は皆さんのうちに与えられるんですよ。その与えられた印がですね、この威厳という異なる言葉、それが私に対するサインとして与えられます。これは出そうと思っても出せるものじゃありません。しかし主はすべての人々にこの命の水を与えたいと願っています。一言お祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を褒めたたえます。 一年に一度やってくるこのイースター、私は蘇りであり命であるとこう語られたのです。愛するイエス様は今でも墓の中におらず、蘇り続けられ、イエス様と求めるところの中にイエス様はすぐにその手を持って応えてくださるのです。いや、イエスを信じたならば私たちの中に共に住んでくださる。私たちは御霊にさらに満たされたいのです。自分の持って生まれた性質ではなくて、環境によって整えられた私の性質です。聖書の中を見るときに、人を作られたときに人は甚だ良かったと言われています。人の目を恐れ、絶えず悲観的に、あるいは絶えず怒りっぽく、そういったものは神様から出ているものではありません。しかし新しい水を飲んだときに、この女が変えられたように、神様は私たちを本来創造された時へと回復させてくださるのです。イザヤ書の中に、私の目にあなたは高価で尊いとさえ言ってくださっているのです。他のものはあなたに対してダメ出しのレッテルを貼るかもしれません。しかし誠なる神はあなたを高価で尊いものだと認めてくださり、力を与えてくださるのです。愛する神様、もっと私たちに生ける水を与えてください。私が本当に飲み尽くすほどに、この新しい水、泉となる水に預かりたいと願うのです。主を求めるならば、それは速やかに与えられます。どうかここにおられる一人一人が豊かに主の恵みに預かりますように。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。短い時間ですが、応答の祈りをいたしましょう。愛する神様、今お一人一人が祈っています。その声に耳を傾けてください。そして神様が誠に蘇りであり、私たちに語られました。私を信ずる者はたとえ死んでも生きると言われたのです。もう八方塞がりで、この先の希望が持てないというような、霊的に精神的に死んだ状態であっても、死は蘇らせてくださるのです。それを覚えるためにこれから聖餐式に入ります。どうかこのパンはイエス様が十字架で裂かれし肉体、このブドウ汁はそこで流された血を意味しています。そしてこれはイエス様が命じられた二つの霊典の一つであります。イエスを信ずるならば、水によって新しく生まれる、洗礼式に預かることによって初めてその保証がなされていくのです。同時に水のバプテスマの後に来る霊のバプテスマに預かる、それが私の目的です。これは神の救いの奥義を味わうためです。そして私の中に確かにイエス様がおられることを確信するためです。どうぞ神様、このパンとブドウ酒を聖別します。預かる方々のうちに祝福ありますように、皆によって祈ります。これから分散いたします。どうぞ皆さん、どうぞ立ち上がっていただいて、これは洗礼式を受けられた方が対象となりますので、洗礼を考えられている方、まだの方は申し訳ありませんが、これをお受け手にならないように、そして一日も早くそこに預かることを心から願っております。 ある程度余裕を持って用意したつもりですけれども、パンとぶどう酒が足りないようなので、申し訳ありません、ない方はですね、目に見えないパンとぶどう酒を持っていただいて、行きたいと思います。それではお祈りいたしましょう。愛する神様、愛する方が共に聖餐に預かります。主の恵みが豊かであるように、まずイエス様が十字架上において裂かれたパンを口にいたします。このパンを通して改めて私たちは、私の内側にイエスが御言葉に従っておられることを認め、感謝し、確認をいたします。醜い私たちの中に、本当に小さき私の中に、天地を作られた神様が共にいてくださる。それは私を裁くためではない、共に歩むためであります。どうかこのパンを通して改めて私は自らに語ります。ああ、私たちは神によって愛されているもの、共に歩んでいることを心から感謝し、イエスの名によってこのパンに預かります、ね。続いてイエス様が十字架上に流された血潮です。かつて旧約の民は檻に触れて生贄を持って自らの罪の身代わりといたしました。しかしあなたは聖書によるときに、大祭司メルキゼデクとして最後の生贄として自らを十字架に下げたのです。そのことによってもう二度と生贄を持って代用することはなくなりました。故に私たちは、礼拝の中心はこのイエス・キリストが私のために十字架にかかられ、すべての罪とがを負ってくださったことを心から感謝します。故にさらに私たちは、たとえどのような不条理のことが仮にあったとしても、それを嘆き苦しむのではない、許すものへと変えられてまいります。どうぞ神様、許しはあなたから来るのです。私たちは相手に目にその塵を見ながら、自らの目に針を認めないようなものでありますが、御霊よ、どうか私を悟らしめてください。ああ、神様、本当に自分がいかに愚かなものであるか、しかしそのようなものに対してあなたは全く血潮をもって完全に許してくださいました。我らは罪のしもべではない、神の子供に変えられたのです。神の花嫁に変えられたのです。神の友にさえなられたことを感謝し、私たちがこれから一週間、これから歩むことの中において、許すことを学ぶものとなりますように、感謝してこの葡萄酒に預かります。最後に祝福の祈りを持って、この聖餐式並びに礼拝を閉じることにいたします。仰ぎ声願くは、全能の父なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらに聖霊の豊かなる導きと救いが、ここに集われたすべての方々の地に、常しえまでも伴いますように。アーメン。それではこれをもって礼拝をいたしますが、報告をする前に、特別な証賛美がありますので、